きますね。はい。はい。こんにちは。社会からの解放者、伊藤です。今日も引き続き、伊藤健さんと対談を、させていただきたいと思います。伊藤健さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。前回は、伊藤健さんの経歴だったりとか、伊藤健さんが以前やったコンサル生の、実績だったりとか、紹介してもらったんですけど、なかなかすごいですね。国内転売、アマゾン販売。店舗仕入れ、店舗プラスアルファ仕入れ、で、アマゾンだけで販売して、5万とかそこそこだった子が、50万とか利益6ヶ月で稼げるようになったよと。あともっとすごい人は、もともと最初200万ぐらい月商があった人が、いくらぐらい月商いったでしたっけ？
月商700万ぐらいは言ってました。
700 万くらい。
750万、確かに言ったと思
750万ってこと、利益率20%だとしても、150とか200近くは利益出せるようになったって感じですかね。
います。そうですね。
はい。安いですね。そう考えたら、伊藤健さんのコンサル、ちょっと価格後で言いますけど、安いっちゃ安いっすよね。
安いと思いますよ。
安いっすね。
はい。
じゃあ、具体的に伊藤健さんの今回の、第2回伊藤健向上委員会の内容についてお伺いしていいですか？
はい、よろしくお願い
はい。
します。
はい。じゃあ、レター。
で
レ
きる
ター、
範
ちょっ
囲でお伝えしたいと思
と、で
い
き
ま
る、
す。
はい。で、まあ、ちょ、で、ちょ、し、ちら見せしてもらいたいなというのはあるんですけど、1回目は2人とも大成功に終わったと。
そうですね。
はい。ということ。で、セドラーとして不安が多かった。発想がすごい。発想がすごい。これなら美しさ。1000万円。やっぱ発想がなんか一つあるわけですね。
そうですね。
大
なん
き
か
な。
そういうところで、なんか言われますね。よく
あ
そんなとこを思いつきましたね、みたいな。
そうっすよね。
そうい
なん
う
か、
感じで言われますね。
ちなみにこれ、伊藤健さん、僕のコンサル生の栗山君と一緒に、以前、仙台、伊藤健さんの地元仙台まで行って、スノボ一緒にやったんですよね。
はい。あ、行きました
は
ね。
い。牛タンすげえう
その
まいの、
説はありが
食わ
とう
し
ござい
て
ます。
ます。はい、お疲れ様。ありがとうございました。
牛タン食べ
で、
ます。
はい。で、そんで、伊藤健さんのこと、大体分かってきたんですけど、やっぱ伊藤健さんちょっと変わってるのと、行動力めちゃめちゃあるっていうのは、僕も分かってるんで、
ああ、もう変わってるってのはよ
変
く
わっ
言わ
て
れ
ま
ます す。
ね。はい。僕が言うのもなんですけど、やっぱちょっと変わってるから、
ゆと
発
さん
想
も
の、
変わってるけどね。
はい？はい？
しんのすけさんも変わってるけどね、相当。
僕も変わってるっちゃ変わってると思うんですけど、伊藤圭さんも変わってるなと。で、発想力がすごい変わってるところを実際行動できるっていうのが、これが一番すごいと思うんですよ。で、
ああ、
それで
そう。
結果出して、で、それをノウハウになって、して、教えてあげてるっていうの、これがすごいですね。ネタ見ると、このノウハウはあまり広めないでほしいとか、今までよく一人でしてたんですかっていうのは、わかる気がしますね。
ええ、言われました、言われまし
はい
た。
はいはい。
もうやんないでくださいねとか言われましたね。
ああ、そうですよね。これ
はい。
教えてほしくないっていうのはあると思うんですけど、これ結構、全国レベルで教えちゃったら、100人とか200人とかやったところで、そうそう飽和しないですからね。ですよ
そう
ね。
なんですけどね。だから気持ちはわかるんですよ、なんとなく
はい。
ね。
取引先って、
はい。
日本の取引先ですもんね。日本の企業とかってことですもんね。
はい、そうです。
ですよね。その数って、数万社あるから、それを、たかだか10人、20人でシェアしたところで被ることはそうそうないですよね。あります？
はい。いやー、やり方次第ですからね、そこもね。
かぶったその伊藤健さんの今回のノウハウで取引先が被るってことはあるんですかね。
いや、
ある、ある。
そんなないんじゃないですかね。
あ、そんなないですか。
ええ。
なるほど。じゃあ、いいっすよね。で、私たちは Amazon というプラットフォームない。そうですね。Amazon は、簡単にできる、スタートできるし、確かに結果は出しやすいんですよね。
そうです
はい
ね。
はいはい。でも、やっぱりライバルが、その分ライバルが多いから、頭打ちになるのも早いし、価格競争も早くなる
そう
っ
な
て
ん
い
で
う
す。
のが、みんなが抱えてる悩みだと思うんです。国内転売、
そうなんです。
輸入関わらず、アマゾンセラーは皆さんそこへ悩んで、それをどう打破するかっていうところなんですよね。
そうですね。
はい。
ここも自分も相当苦労してきたところなので、
はいはいはい。
痛いほどよくわかります。
はいはい。で、上には上がいますし、カテゴリーアマゾンのふもと個人レベル、企業カテゴリーとしてですね。さっき、それでこれ次回、前回の話で言ってた。企業としてやってますと。
そうです
伊藤
ね。
健さんは企業としてやってます。
楽になりますよ。
うんうんうん、でそのこの企業としての回し方も教えてくれるってことですもんね。
そうです。
その通り。ここいいっすよね。もうだから自分は仕事しなくてもいいようになってくるってことですね。
もう自分はやらなくても、もう会社がちゃんとやってるっていう状態を作り上げるっていうことですね。
あ、ここは羨ましいっすね。うん。はいはい。やっぱ
どうしても一人でやりたいっていう人はね、いい、それはそれでいいんですけどね。
はい。それはそれで、部分的なノウハウでできますからね、はい、まあ、そういう仕入れを。はい。まあ、それを、まあ、委託すれば、委託したとこ、まあ、自動的に稼げるような仕組み作りもできるよと。まあ、そっちはできるんだったら、そっちの方がいいと思いますからね。
そうですね。まあ、自動化っていう言葉はあまり好きではないんですけど、
ね、
はい、
あ、僕も嫌いですね、自動化は。
そのような形にはでもなるんだなっていう。
そうですね、正しい形だと思います。そのお金の稼ぎ方としては仕組み化っていう、自動化っていうよりは仕組み化ですよね。
そうですね、
はい、はい、全然いいと思います。仕組み化は非常に
自動だと投げっぱなしのイメージがちょ
っとある。そうですね、自動ってなんかイメージ悪い。はい、仕組み化ですね、はい、いいと思います。特権式時間と労力が、はい、なるほど、頭打ちになっているとこが悩んでくるとね。ああ、これいいですね。ある程度の売り上げまでいくものの頭の内になって伸び悩んでしまう。ありますよね。
そういう方はた
くさん、はい。処分価格品せどりで、高利益率になるもののあちこち駆け回らない。ああ、あるいはセール品とか仕入れですよね。はい、山田電機とかでね。
大変ですか、
はいはい、大変ですよ。重いしね。中古品メインで、でもじゃ中古は手間かかりますね。クレームも多いし。
時間もかかりますからね。
時間かかりますね。撮影しなきゃいけないし。で、トレンドばっかり追いかけてくると、まあそうですね、外す場合もありますもんね。成功もするけど。これでかい。
おいしい思いするときもね、あるっちゃあるんですけど。
はい。はいはい、はい。で、セドルである程度稼げたので、コンサルをやってみたが続かない。これどういうことですか？
これ実際にそういう方もいらっしゃって、はい、結局、売り上げ、せどりをずっといろいろやってて、なかなかやっぱり、はい、さっきも出たように頭打ちになっちゃって、なかなか思うようにいかないよっていう。で、なかなかちょっとキャッシュ的に厳しいな。うん、もうちょっとこう楽したいよっていうところでコンサルをする人っていうのもやっぱりいる、ね。そんないいか悪いかはまた別として、
あ、はい、
コンサルとかやってみたんだけど、やっぱり、なんか教えるのにやっぱりちょっと自信もなくて、やっぱり向いてないかなってやめちゃって、結局せどりの、ただ物販セドリに戻っちゃうっていう、
そういう、そうですね、セドリで頭打ちになったからコンサルやるみたいな、そもそもその覚悟がちょっと甘いですよね。
そうですね。
なるほどですね、はい、やればやるほど稼げるっていう人がコンサルやらなきゃダメですよ。
うん、そうなんですけどね、
流行りの中
国輸入である程度続けた方がいいんだよね。
そうですね、流行りの中国輸入である程度、まあ中国輸入は向き不向きありますからね。まあここは結構加熱してる部分もありますからね。
大きく利益出してる人もいますけどね、
はいはい、そうですね、まあちょっと競争激しくなってきますね、
はい。
で、まあここ、まあ最大のところだと思うんですけど、 Amazon アカウントの閉鎖が怖い、制限かけられるからやりづらくなってきた、はい、そうですね、はい、僕も結構もう高級時計とか売ってたんですけど、普通にオメガとか制限途中からいきなりかけられますからね。
はいはいはい、ありますよ、
ね、今まで売ってたのにいきなり売れなくなるとか、制限かかっちゃって、はい、もう在庫の山ですよ、グッチとか。結構大変ですね。
時計はありますね。ブランド品とか結構ありますね。
ブランド品ちょっと危ないですよね、うんうん。はい。なるほど。まあ、アカウント閉鎖もよく聞きますからね。帰り事故とか、まあ、別に自分何も悪いことしなくないのに、なんか、停止になるとか、普通にありますからね。
無慈悲にやってきますからね。
はい。アマゾン、そういう、そういうとこなんでね。はい。大丈夫です。
すごい外資系むき出しにしてやってきますから
ね。そうですね、もう利益重視なんで、利益至上主義なんで。
すぐ消えますからね。
はいはい。
怖い怖い。
怖いです。
ただ今までのその流れで、ちょっとダメなパターンは言ったんですけど。
はい、え、なんですか？
ダメじゃないんですよ。今までその、まあここ紫色で書いてある。
あ、はいはいはい。
全部ちょっとうまくいってないようなことを書いてみたんですけど。
はいはい。
これまだ途中なだけなんですよ。これ全部まだ途中なだけで、この先に行けば絶対成功するはずなんですよ。
おお、なるほどね。
この辺も含めてちょっとコンサルティングしたいと思うんですね。
あ、ということは要はこの7つの解決法があるってことですかね。
そうです。
おお、そこは聞きたい。ぜひある程度売り上げまで行く。
途中で諦めちゃって、壁にぶち当たって諦めちゃったりしてるから、
はいはい、
その先があると美味しいのにっていうところでやめちゃってるから、ちょっともったいないんですよ。
ああ、これは先があるんですね。すげえ、それは気になる。はい、その勝ち方が一等権式には隠され、なるほどですね。そういう前振りだったんですね、これ。
わ、はい、かりづらくてすみません、そうなんですよ。
いや、大丈夫です、大丈夫です。いい感じだと思います。で、一等権式売上向上委員会の概要としては、1、仕入れに困らない方法。要はこれは、まあ、実店舗せしどりベースだけど、あとプラスアルファの仕入れ方法を教えてくれるってことですよね。
そうですね。
はい。
はい、
仕入れに困らない。はい、そしたら困らなくなるんですね。
困らないですね。
ああ、いいっすね。もう勝手にもうオファー来るみたいな。取引先から電話かかってきちゃうみたいな。これ買ってくれみたいな。
それもあります。あります。自分それも含めて。それだけじゃない
んですけど、ね。それ以外にもあるんですね。いろんな情報が来るって感じですか？
仕入れに困らないっていうことは、
はい。
もういくらでも仕入れができるよっていう状態なので。
ああ、まあお金さえあれば、もういくらでも回せちゃうよ、みんな。あ、それいいっすよね。
そういう場所はたくさんありますよっていう紹介するだけでも、もう仕入れには困ることはないんですよ。
やばいっすね、それ。ちょっとこれ僕受けようかな、あとで。まあいや、それは、まあ、ほいと。月賞1000万になる販売力強化倍増システム。月賞1000万になる販売力強化倍増システムってどういうことですか？
これはですね、
システム、
はい、システム困らないところに、
はい、
あのかかってくる。
あ、はいはい、
結局なんか仕入れがたくさんできるからといって、
はい、
それだけこうガンガンガンガン売れるかというとまたちょっと違ってくるんですよ。
はいはいはいはい、
売れるから仕入れるわけなんですけれども、
はい、
売れるからっていう売れる部分の販売力がない人は、
はい、
ガンガンガンガンいっぱい結局仕入れられますよねって、仕入れがーって仕入れても、
はい、
結局売り上げにつながらないんですよ。ということで販売力をかなり強化 してみて、まあ、よく分かったんですけども、もう今までのようなそのただのアマゾンでね販売しますよっていう、ただのアマゾンで販売しますよってやっちゃうと販売力いつまでも上がんないんですよ。
はい、
なので私はここで販売力をがっつり上げるやり方を教えますよということですね。
何かツールとか使うわけじゃないですよね。システムって書いてあるけど、そういう仕組みってことですよね。
ツール使ってないです。
使わないですよね。仕組みって感じですよね。
ツールじゃないです。
まあ、Amazon は Amazon なんですよね、売り先としては。
そうです。
で、Amazon を使って販売力を上げる方法っていうのがあるんですね。
あります。
すげえ気になる。
なんでこれみんなやんないんだろうって思うくらい。
ありますよね、なんかそういうの。
やばい。やばいって本当にあのダメなことじゃないですよ。
はいはいはい。いい意味のやばいですね。
はい。
大丈夫です。じゃあ3番。脱価格競争戦略。これどういうことですか？
これはもうみんな悩んでるとこですよね。Amazon でやる上で価格競争が始まってしまうのも当たり前だし。
当たり前
ですよね。それでこそ価格競争イコール Amazon みたいな。
そうですね。
もう嫌になってますよ、そこね。
もう嫌です。僕、これ嫌だから、もうライバルいないとこしかやんないですもん。
そうですよね。
はい。
だから価格競争にならないためにどうしたらいいのって考えると、
はい、
しばらく寝かせておく戦法しかないのかなとかね。
しばらく寝かせておく。ああ、価格を下げないですね。
値段が上がってくるまでしばらく持ってなきゃいけないとか、結構きついと思うけど、
それは。ああ、はいはい。はいはい。
きついですね。まあ、そういうやり方以外にもね、いろいろとあったりも。するんですよ。
あるんですね。価格競争して、まあ、ライバルいないとこ狙うっていうのも一つだと思うんですけど、まあ、それ以外にもあるんですね。
でよくあのコミュニティとかでもよく聞く話なんですけど、
はいはい、
あの価格競争にならないようにここから仕入れてみんなで売りましょう、みんな価格下げないでくださいねって呼びかけたりするんですけど、
談合するんですね。
あれはちょっと良くないだろうと思っては見てはいるんですけど。
そうですね。それは談合だから、競争なんとか、なんか多分なんかの法律に引っかかってきそうですね。
というよりあれですよね、それぞれそのみんな売りたくてお金にしたいのにできない状態、はいはい、だから結局自分らのコミュニティで首をそれぞれ絞めてる状態になっちゃうんですよ、結局。
はいはいはい。
で誰かがやっぱどうしてもそれぞれ事情がありますからね、もう早くお金にしたい人もいっぱいいるわけだから、
誰かしらやるんですよね。まあそう、ね、まあ、それ資本主義の、まあ、まあそれは仕組みなんでしょうがないです。はい。 この。あれ、もしもし。あ、ちょっと切れちゃったかな。一回。あれ、
やばい、今電話入った。
どうすか、大丈夫すか、
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ続けますね。
一回取っちゃいますね。すいません。
大丈夫ですか、続けちゃって。
あ、はい。まあ、その、まあ、続きですけど、価格競争に対して、
はい。
まあ、かなり威力のあるやり方かなという。ね、ちょっとあんまり、かなり突っ込んだノウハウになるから、ちょっとこの辺で、これは。
OK です、大丈夫です。はい。まあ、4番、戦わない戦い方、まあ、価格競争戦略に、はい、まあ、近いような感じはするんですけど、
そうですね、この結局、項目の中でこの4番の戦わない戦い方っていうのは、はい、気になるっていう人は結構多いんじゃないかなって思います。
そうですね、孫子の兵法ですからね、戦わずして勝つっていうの
は、はい、難しいこと言いますね。
難しくはないですね。まあ、戦わずして勝つか、まあ、孫子が言うには戦わなしずにして勝つか、やるんだったら 100% 勝てる戦いしかやるなみたいな。
お
お、もうそれ
すごく共感できますね。
はい、多分そういう感じなんですよね。
で、結局なんかアマゾンで販売することを考えると、なんかみんな何と戦ってんのかなっていうことを ちゃんと向き合って考えてる人ってそんなにいないんじゃないかなって思うんですよ。はいはいはい、ここでまあそのまあ、孫子の兵法じゃないですけど、戦わずして勝つのやり方が何通りかあるんで、
は
い、それをちょっと教えたいなって。
これ一
番教えたいんです、本当は。
それライバルいないとこ狙ったりとか、まあ、新規登録とか、
以外にもあるんですか？まあ、そういうのもありますよね。それ以外にもあります。
はい、あるんだ。いいっすね。
結局、そうなんですよね。結局、価格競争になったりとかするのも、やっぱ、みんなで群がってくるからっていうところもあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、どうしても下がるのは当たり前ですよね。まあ、そこでやっぱり結局、戦う相手を間違えちゃうと、
うん
うん、なんかこう、いいことないんですよね、あんまりね。
はいはいはい。
はい、
それを正しい戦い方を教えてくれると。
まあ、そうです。まあ、都合良いところで、自分の都合に合わせて、やれることこそがもう無敵のマインドみたいなところがあるんで、その辺もちょっと実
験いいっすね、
やりたいと思います。
はい。で、5番、スタッフにお任せの構築法。はい、まあ、スタッフに、まあまあ、会社にして、まあまあ、外注だったりとか従業員だったりとか、まあ、そういう人に、はい、の使い方ってことですよね。
そうですね。ただやっぱりこれみんなやらないなかなかやっぱりやってる人いないので、
はいはいはいはい、
これをやらないっていう理由がやっぱり不安材料もやっぱあるんですよね。
うん、
なのでちょっとやりたくないなっていう部分、やっぱり、まあ、コストもかかりますし、
はいはいはい、
人を雇い入れるって雇用するっていうだけでコストもかかりますしね。
うん、
あとよく聞かれるのが、その方がノウハウを持ち逃げして独立したらどうするんですかとかね。
ああ、はいはいはい。
よく聞かれますね。
はいはいはい、
そういうリスクを犯してでもやるんですかみたいな。
ああ、確かにそれは気になりますね。
だからその辺も全部ひっくるめて、うん、それの打開策というか、もうこういう感じでやりますよ、これなら大丈夫ですよ、はいはい、大丈夫って言ったらあれですけど、はい、そういう、まあ、懸念材料ですね、そういう不安材料、うん、懸念材料も含めて
クリアしてくれると、
まず自分がまずやってることなので、
はいはいはい、
体験してうまくいったと思ってやっているので、
なるほど、
そういうところをまあ見てもらうだけでもだいぶなんていうんですかね、自信につながるじゃないかなって思うんですよ、やる上で。
なるほどですね。はい、
まあ、伊藤健がそういうふうにやってるんだったら似たような感じでそういうふうにやってみようって思います
。そうですそうですよね、まあ、誰かしらで成功できてるのはそれと同じことやればいいっていう話なんで、全然大丈夫です。じゃあ6番、税金対策と労務対策。これなんですか、税金対策と労務対策って。
これはですね、やっぱりこういうアマゾンの転売とか、やっぱりこういうネットショップも含めてですけど、
はい、
これを やる人っていうのは、個人レベルからやっぱスタートする方がほとんどなんですよね。
はいはいはい。
最初から企業で入ってくるとかっていうんではなくて、
はい、
もう個人からスタートしてる人がほとんどなので、はいはいはい、個人からスタートするということは、
はい、
税金対策とかそういうのって考えたことなかったのに、これから考えなきゃいけなくなってくるわけじゃないですか。
まあそうですね。
儲けが出てくれば、
はいはい
はい、納めなければ、納税しなければいけないことも
出てくる。確かに、でかいですからね。
で、そういうこととから、なんでしょう、こう、もっとね、こういうふうにした方がいいよとか、自分はこういうの使ってるよとか、
なるほど。
税金対策をした方がいいよっていう話っていうのは、大体、なんですかね、なんかどっかの会員制のゴルフ場の大浴場で話されてるようなこととかするので、いわゆるその経営者同士の話し合いで出てきたりする内容だったりするんですよね。
はいはいはいはい。まあ、なかなか、そうですね。
会社としても経営者っていう形でやってるので、いろいろとこう、知識を吸収してきたところもあったり、横並びの経営者とかのつながりもだいぶ増えてきたので、
はいはいはい。
いろいろそう、あ、そんな税金対策のやり方あるんだとか、
なるほど、ね、
知らなかったなとか、
まあ、いろいろありますもんね。
はい、労務関係は人を雇い入れるからできる労務関係ですよね。
ああ、はいはい。補助金だったりとかそういうんですかね。はい、はい、はいはい。いろいろありますよね。
うん。結構ね、おろそかにしているところがあるので、守りの部分を固めていかないと、
はいはいはい。
あと教えていきます。
でかいですもんね。わかりました。で、7番、最後じゃない、とりあえず7番。物販や情報発信以外の資金源の紹介。これなんすか？
あ、これ秘密です。
秘密どういうことですか？資金源の紹介。さっき言った助成金とかそういうんじゃなくてですか？
まあ、それもありますけど。
借り入れだったりとか？
まあ、借り入れはここには入ってはいないですかね。
うん、
借り入れ金は借り入れ金という形で、そこはそこで教えていく予定なんですけども。
はいはいはい。資金源を、何かしら、国費の資金源の作り方がある。
物販をやる上で、
はい、
やっぱ 今の資金は確かに必要ですけど、
はい、
後に役に立つ資金源のやり方とかもいろいろあったりする。あんま、あ、秘密です。
はい、わかりました。じゃあ8番最後ですね。これ卸先の紹介と卸売り、これなんですか？
これはですね、ちょっとあの本当はね、本当はやりたくない部分ですね。
やりたくない、はい、気持ち的には。はい、
で結局そうですよね、その卸先紹介したくないんじゃないですか、誰だって
まあそうですね、ライバルになりますからね、そのまま。はい、
はい、で自分の場合はそのライバルというか、まあ、はい、みんなで売っていこうっていう形にするつもりなので、卸先を紹介するし、自分で扱ってる商材も
卸すと。
はい、もうこれだけでもう自分のところはもう懐痛めてる状態になるので、本当はやりたくないんですよね。
じゃあやらない方がいいんじゃないですか？
そうですね、やめようかな
やめますか？
やめようかなってちょっと悩んでます。
悩んで、でまあ今回は やってくれると。
だってうちで売った方がお金になるんですもんって。
そうですよね。でも今回やるんですよね。
はい、一応やります、
はい、やりますね。はい、卸先の紹介と卸先要はでもその人も、
はい、
イトケンさんと競合しちゃうってことじゃないですか、アマゾンで同じカタログで出すってことですよね。
そうですね。
はい、その人のうまみってあるんですか？
そこが味噌なんじゃないですか。そこが味噌なんですよ。そこでようやっと出てくるのが、はい、そのいわゆる戦わない戦い方だったり、
はいはいはい、
力強化の戦略だったり
が生きてくるんですね。
生きてきますね。
伊藤健さんと同じカタログに行っても利益が出る方法ってことですかね。
はい、これぶっちゃけて言っちゃいますと、
はい、
結局自分の商材を卸す、卸先を紹介するで、
はい、
自分のところのは懐痛めることにはなるんですけども、
はい、
教えてもらう人たち、
はい、
いわゆる生徒さんたちは、
はい、
痛くないんですよ。
はい。なんでですか？
お金になるからすぐ。それだけでお金にはなるので。
ああ、まあその瞬間的にはそうですよね。
利益の出るものを渡されるわけですから。
はいはいはい。まあ、これいいですよね。はい、なるほどですね。急にまあお金渡してもらってるのと同じですもんね。
もうほぼほぼそんなもん。
これやばいですね。
はい、
これだけでもいい。
痛いのは自分だけです。
そうですね、いいですね。
はい、本当はやりたくないんです。
はいはい。
特典みたいなものだと思ってもらえたらいいかなと。
また特典にしてはでかすぎる特典です。
でかい特典ですね、まあ、はい、
まあ、これをやってくれる ということですね。で、期間についてが、6ヶ月。スタートっていつぐらいを予定してるんですか？これ撮ってるのが2017年6月16日なんですけど。
はい。7月からスタートする予定
で。7月。7月1日。まあ、それは、まあ、その人に合わせてくれるんですか？若干、前後。
基本7月1日からもう始める予定ではいますね。
あるんですね。はい、じゃあ、7月1日から、まあ、まあ、もしその人の予定で、7月15日にしてほしいとか、スタート、そのくらいだったら調整できます？
うん、大丈夫です。
8月とかちょっときついですか？
そうですね、ちょっと。ですよね。だいぶ遅れちゃう感じにはなるので。
まあ、7月中スタートだったら、まあ、基本は7月1日スタートって感じですね。
そうですね、もう8月スタートとかになっちゃうと、あれですよ、もうだって終わる頃正月終わってますからね。
そうですね。
なんか忙しいのをまたいで、なんかごちゃごちゃになりそうで、
まあ、そうですね、まあ 7月1日スタート、まあ、まあ、1週間くらい、1週間、2週間くらいだったら猶予ありって感じですかね。まあ、
大丈夫です。
で、期間は6ヶ月、7月1日スタート、6、7、7、8、9、10、10、12月。7、8、9、10、12月末？
そうですね。
あ、いいっすね。暑いとこまで行くんすね。
そうですね。ただ、
はいはいはい、
さっきもちょっとちらっと言ったように、12月だから一気に稼げるよっていうやり方とはちょっと違うので。
違うんです。でもその気になれば稼げますよね。
稼ぎますけども。
はい。
はい、
わかりました。
自分それやりたくないのでやってないだけなんです。
はい。それは伊藤健さんがやらないだけで。そう、コンサルセやろうと思えばできますもん
ね。もうや、もう全然やってもらって構わないです。
で、支払い方法は、まあ、銀行振り込み、またはペイパル。まあ、これ僕の方の口座になるんで、これはまあ大丈夫ですね。はい。費用が50万円。
はい。
うん、まあ、50万円だと、6ヶ月、8、6、4、8、8、まあ、約8万。約8万。で、これ、利益出ます？コンサル受けて、はい。月8万とか利益出ます？
出なければやる意味ないです
よ、ね。っていうか、卸先紹介してもらえ、商品そもそも紹介してもらえるし、
はい、
で、その仕入れ先、プラスアルファの探し方も教えてくれるし、
はい、
まあ、資金の作り方も教えてくれる。うん、税金の対策の仕方も教えてくれる、
はい、
戦わない方法を教えてくれる、
後々楽になる方法を、要は自分は物販をやりながらだんだんそこから離れてて管理をする側っていう状態になっていけばだいぶ楽になるので、
そうですね、まあ、6ヶ月あればそれいけると思うんですよ。国内転売みたいなスピード速いやり方だったらいきますよね、は
い、
でそれで50
万もそういう風にやれましたから、
これ50万安いですね。これだったら全然いいですね。
安いと思いますよ。これだけ身を切ってるのに50万って相当安いと思いますよ。
そうですね、これ100万とかでもいいかな、3ヶ月で100万とかでもいいかなって感じですね。
100万にしましょうか。
じゃあ今回は50万でやりましょう。今回は50万でやりましょう。
100万にしてもいいですよね。
100万でも売れると思いますよ。まあ、じゃあまあ売り方ですけどね。
100万でいこうかな。
いや、まあ、100万でも受ける人はいると思いますよ。
ただね、今回あれなんです、このコンサルやってもう誰でも OK ってわけでもちょっとなくてですね、
はい、あ、そうなんですね。
やっぱり
条件あるんですか？
はい、終わってから自分と同じように、はい、自分の今のいるステージに同じように立ってもらいたいっていうところの願いがあるので、
はい、
となりますと自分と肩を並べてビジネスをやるパートナーっていう形になってもらいたいんですよ。
伊藤健さんと、
はい、
パートナーになってくれる方ってことですね。
ビジネスパートナーですけどね。
はいはいはい。
まあ、最終的にはそういうふうになっていただける見込みがあるなっていう状態になってもらいたいんですね。
うんうん、
であるからこそこれだけ自分の身を削ってコンサルという形なんですよ。
そのパートナーってどんな意味ですか？
そうですね。
なんか例えばその卸先を教えてるんだから、なんか何パーかバックよこせとか、そういうパートナーじゃないですよね。
ではない、そういうんではないです。
どういう意味ですか、これパートナーって。
相乗効果が見込めるという意味のパートナーなんですけども、うん、結局はそのコンサルが終わって、要はその、
はいはいはい、
売り上げも上がって、 組織化もできて、はい、で自分はもう物販はもう管理する側ですよというふうになった時に、
はい、
今までこう四苦八苦してずっとやってきたものからある程度解放されることになるので、
はいはい、
自分の時間資金ができるわけですよね、
はいはい、
そうなった時に新しいビジネスを起こすこともできるし、まあ、新しいビジネスじゃなかったとしても、うん、今その物販をやる物販だけであってもいいんですけども、
仲間って感じですかね。
そうです、物販の仲間ができるので、はい、管理する頭が何個もやっぱりいれば、
はい、
それはビジネスで相乗効果になるに決まってるんですよ。
イーブンな関係でってことですよね。伊藤健さんに何か上納金を納めるとかじゃなくて、まあ、あくまでもイーブンな関係の仲間って感じですかね。
はい、仲間を作るためのコンサルです。
なるほどです ね。そもそものコンセプトが伊藤健さんが仲間作りたいっていうところが強い感じですね。
そうですね、
はいはいはい、わかりました。あと何か条件あります？参加条件。
やっぱり今回のコンサルはやっぱり中級者以上になってくるので、
中級者以上という、まあ、Amazon アカウントはあって、はい、で、ある程度、まあ、輸入だろうが国内だろうが、まあ、仕入れて、販売して、うん、
はい、
まあ、月商でどのぐらい、50万とか月商 あるぐらいですかね、中級っていうと。
そうですね、それくらいはちょっと
ない
と、ちょっと難しいかなと思います。
Amazon転売で、50万以上の50万がある方って感じですね。またはそれに準ずるって感じですよね。
まあ基本目安としてはそんな感じではありますね。
はいはいはいはい。じゃあ初心者なんですけど、アマゾンまだやったことないんですけど、ヤフオクならやったことあるとかいう人どうですか？ヤフオクで。
ああ、そうですね。ヤフオクでもある程度売り上げを出してますよっていう状態であれば、ある程度、はい、物販のどんなものかっていうのはなんとなく見えてはいると思うんで、まあ、もう、うん、やれなくはないと思います。
そうですね。アマゾン、まあ、要はアマゾンアカウントにする、アカウント作るなんて別に全然余裕でできるし、まあ、分かんなかったら、まあ、Amazon のセラーセントラに聞けば分かりますからね。
まあ全部マニュアルで出てますからね。YouTube
ありますから。
はい。
はい、まあ、それは簡単だし、まあ、正直、ヤフオクでやってる人って、Amazon のが簡単だと思うんですよ。ヤフオクってめんどくさいですよ。僕も両方やってるか分かるんですけど、Amazon で、ヤフオクできてる人は Amazon できますね。
できると思いますよ。
はい。簡単なんで。で 逆に Amazon しかやったことない人はヤフオク来るとちょっと辛くなっちゃうんですけど、
そうですね、ページ作るの結構大変ですからね。
はい、だヤフオクからアマゾン行くのはかなり余裕なんで、まあ、ヤフオク、まあ、転売でって感じですか。転売で50万以上月商がある方はそれに準ずるって
。そうですね、
大丈夫そうですね、はい
はい、
そのくらいですか、まあ、条件としては。なんか他にあります？
あとは私を信じてくれる方ですね。やっぱそこが大条件ですね。
ますね。まあまあ、これ僕のまあメルマガ読者さんにしか公開しないんで、
はい、
そうですね、まあ、僕の信用、そうですね、伊藤健さん知らないんで、僕のこと信用してくれる方で、伊藤健さんのこともなんか信用できそうだなっていう方って感じですかね。はい、
ですね。
はい、ですね。信用できると、僕も信用できるから僕もここでオファーしてるわけであって、一緒にやっぱ飯とか食って酒とか飲んでるんで、そういう人じゃなくてオファーできないんで、僕のところにも相当来ますけどね、オファーしてくれみたいなメールとか、はい、全部断りますからね。はい、
そうなんです、
はい、
ありがとうございます。
いや、
で嬉しいですよね。
いや、はい、全然いいなと思ってたんで、内容とか聞いててもこれ、あ、それ全然再現性高いなと思ってたし、
あ、
はい、もうそうっすね。この間スノボ行った時に話してたんですもんね、コンサル やりましょうよっていうのは。僕、
そうですね、
はい、僕の、はい、やってくださいよ、
行きましょうよって話でしたからね、
はいはい、それでようやく、いつでしたっけ行ったのって、1月とかでしたっけ。
あれは3月頭だったような気が
します。あ、そんなもんすか。あ、じゃあまあ3ヶ月で行動って言うの、やっぱ行動力はあるんですよね。
ありがとうございます。
はい、はい、じゃあまあこれ、はい、わかりました。じゃあそうっすね、で、まあ、具体的に、
はい、
どんなことしてくれるんですか。まあ、この内容を教えてくれる内容は大体分かったんですけども、
はい、
例えば対面コンサルとかあるんですか。
そうですね、はい、対面コンサルでは、まあ、東京で開催対面コンサルを、3回、
3回月、はい、月は6ヶ月間のうちに3回、
6ヶ月間のうちに、東京もしくは仙台っていう形にしたいです。あ、
仙台は伊藤健さんの地元だから仙台、まあ、はい、もしくはちょっと遠いんだったら東京に来てくれれば伊藤健さんも東京まで行くよ、その交通費は伊藤健さん持ちですよ、はい、ですよね。はい、はい、ありがとうございます。で、まあ、
対面コンサル、私の交通費は私で、
そうですね、まあ、で自分の交通費は自分で出してくれって感じですよね。
はい、
はい、そうですね、まあ、それは当たり前だとして、はい、はい、で、まあ、東京もしくは仙台での対面コンサルが月3回つきますよ、はい、6ヶ月間でということと、あと他には、はい、はい、スカイプ、
そうですね、スカイプと、あと電話、
まあ、まあ通話ですよね。要は通話でスカイプ、LINE、通話、電話などを使った通話でのコンサル前、大体1時間ぐらいですか？
そうですね。大体1時間ぐらいで、
前後で。
月に、うん、月に
2回。2回行きますか。はい、2回行きますね。はい。これスカイプを月に1回。はい、あと、まあ、メールだったりとかチャットワーク
で
の相談。
そうですね。チャットワークで、うん、連絡取り合うっていう形にしたいと思います。
ですね。じゃあ、チャットワークでの連絡はもう無制限で大丈夫ですかね。
はい、制限はありません、ね、はい、
はい、制限ありません。これはもうずいくらでも大丈夫ですか。もう、もう 一日中書き込んでも、6ヶ月間一日ずっと書き込んでも OK ってことですね。
OK ですけど、なかなか大変ですね、そうなるとね。
そうですね、それ大変だけど、それもやってくれ、まあ、そういうのいないと思いますけどね、そんな人は。
まあ、要はちゃんと納得できるように対応したいっていうところで、こういう形に。
はい、まあ、これだけ、まあ、内容があれば、まあ、対面3回もあって、まあ、スカイプ月に2回もやってくれて、
はい、
でチャットワーク無制限 であれだけの内容を教えてくれて、仕入れ先まで教えてくれて、
そうですね、
これ僕知ってる中で相当濃いコンサルっすね。
そうですね、
国内転売だよね。国内転売だって3ヶ月の塾とかでこれの10分の1くらい薄い内容でも、
はい、
30万とか余裕で取りますからね。
そうなんですよ、
これ安いっす、ね、
そうですね、塾とかコンサルとか、
はい、
全然自分全く知らないので、
そういう知らないですもんね。伊藤健さん、若干アナログなんですよね。
相当だと思います、相当
アナログだ。そうだから、まあ、これからちょっとそういったところは伊藤健さんも勉強しながら覚えていくっていうスタンスなんですよね、きっと。
そうですね、まあ、あと、はい、アナログの強みも多少ありますので。
ありますね。もう、はい、ネットだけで完結しちゃうってみんな思ってるから、逆にそこアナログだから突っ込めるって部分めちゃめちゃ多いと思うんですよ。例えば仕入れとかも、まあ、仕入れなんてアナログの方が絶対強いですかね、あった方が。
はい、そうだと思います。
はい、ですよね、はい。僕もそれ言ってるんですけど、まあ、大体は
アナログでやってるからこそ見えるところが結構あるので。
あ、そうなんですね、はい。アナログ人間の強みっていうのがありますね。
強みありますよ。はい。
すごいです。これが一番強みだと思うんですよ、僕、伊藤健さんのアナログ人間っていうのは。本当に。だって今、みんな何でもネットで済まそうと思ってるから、みんなネットで便利だし、ツール使ったりとか。そんなんでやってるたら、みんな同じことしかできないですよ。アナログ人間だから、そう、できるっていう部分はめちゃくちゃあるんで、ここ、突破口なんですよね、実は。他、みんなができないことをやれるっていう。
そうですね、よくご存知、その通りなんです、
ね。そうですよね。
はい、
それは僕もよくは感じてるんで、だからここを一番強いと思います。これいいっすね。はい。で、これ。
みんな、とっかかりがね、パソコンだ、ネットだっていうところからだったりするので、はい、みんな同じになっちゃうんですよね。
そうっすね。わかりました。はい。じゃあ、そろそろ締めたいと思うんですけど、何か他になんかメッセージ、僕の読者さんにメッセージかなんかありますか？特にないですか？
まあ、はじめましてという形なので、
はい。
信用してくれとか、むちゃくちゃなことだと思うので、
はい、
まあ、人となり、なかなか見えないところだと思うんですけど、
はいはい。
なんでしょうね、もう自分だけ稼げればいいっていう考えは元からないので、
というもうないっす、ないっす、はい。なくなりますよね、はい、まあ、200万とかも月稼げるようになったら、もうないっすよね、大体。
そうですね。
はい、ね、僕もそれはよくわかります。わかりました。
まあ、かなり特定のあるところだっていうところでちょっと認識してもらえるとありがたいかなと。
かなり何があるところですか？
独自性です。
独自性ですか？はい、
独特のものなので、
はい、それがやっぱいいですよ。みんなと同じじゃ絶対稼げないんで、いいですね。いや、いいですよ。よかったです。はい、じゃあすいません。じゃあ、レコーディングの方これで終わりにしたいと思います。今日は、はい、音声の方を聞いていただきましてありがとうございました。伊藤でした。はい、失礼します。
よろしくお願いします。
失礼します。はい。